皆さんおはようございます。新宿復興教会の牧師の菅野直樹です。イエス・キリストはあなたを愛しています。私もあなたを愛しています。今朝も聖書を通して神様の声に耳を傾けていきたいと思います。今日の箇所は安息日について語っています。この聖書箇所から人には安息が必要ですという題で共に学んでいきたいと思います。
出エジプト記31章12節から18節。主はモーセに告げられた。あなたはイスラエルの子らに告げよ。あなた方は必ず私の安息を守らなければならない。これは世々にわたり私とあなた方との間の印である。私が主であり、あなた方を性別するものであることをあなた方が知るためである。あなた方はこの安息を守らなければならない。これはあなた方にとって聖なるものだからである。これを汚す者は必ず殺されなければならない。この安息中に仕事をする者は誰でも自分の民の間から断ち切られる。これは永遠に私とイスラエルの子らとの間の印である。それは主が6日間で天と地を作り、7日目にやめて休息したからである。こうして主はシナイ山でモーセと語り終えたとき、さとしの板を2枚、すなわち神の指で書き記された石の板をモーセにお授けになった。
まず今日学ぶ出エジプト記はモーセ五書の2番目の箇所になります。モーセ五書は創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記の5つの書のことですが、もともとは1冊の書です。著者はモーセ五書というぐらいですからモーセであると言われています。出エジプト記はモーセ自らが体験したことが書かれていますが、創世記などを見るとモーセが生まれる前のことも書かれています。おそらく神の啓示を受けて書くことができたんであろうと思われます。モーセ自らが体験したこと、そして神からの啓示をまとめて再編集したのではないかと思われます。次に出エジプト記が書かれたその目的です。この時代のイスラエルの民は、出エジプトやこれまでの歴史を知らない世代です。つまり世代が変わったのです。ヨセフのことを知らないのは、王だけではなくてイスラエルの民も同じです。出エジプト記はそういう意味で、歴史を知らないイスラエルのために、その出エジプトの出来事を、これまでの歴史を知らせる。そしてもう一つは、これから出エジプトをしてカナンの地へ入っていく、そのイスラエルの民のためにどう生きていったらいいかということを教えるために書かれました。出エジプトを体験した世代の人たちは皆一様に荒野で死に絶えました。これからカナンに入っていく新しい世代、それは新しいイスラエルです。新しい世代に過去の歴史と未来の行くべき道を教えなくてはいけない。今日の安息日の教えは、これからカナンに入っていくイスラエルのために教えられた、その生き方の一つなのです。今日の少し前を見てみると、幕屋について書かれています。幕屋っていうのは勝手に作っていいもんではないんですね。神から言われた通りに作りました。幕屋作りは神から与えられた仕事です。問答無用の御用ですね。しかしその幕屋作りであったとしても、安息日になったならそれを休まなければいけない。中断しなければいけないことが教えられました。奉仕よりも神の御前で心と体を休める、神を礼拝する、安息するってことはもっともっと大切なことなのです。私たちの社会では仕事があるというと、問答無用ですね。仕事を優先する、 それが普通です。教会でもですね、仕事がありますのでと言ってですね、なんかこう、そういえば免罪符のように礼拝を休む人がいないわけではないですよね。もし仕事のために礼拝を休むというようなことがあったとしたら、それは本末転倒ではないでしょうか。私たちが生かされている一番の目的は、神を礼拝することだからです。神への礼拝こそが人生の中で一番優先すべきなのです。神を礼拝し、神を中心に生きていく、それが人生なのです。そしてその上で仕事があるのですから。まあ、人がですね、仕事を優先する理由っていうのは何でしょうか。まあ、おそらくお金のためですね。お金が神になっているのです。お金が神になると、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと心配するようになります。今日の聖書箇所は、なんとですね、安息日を破ることには厳罰がある。必ず殺され、民から断ち切られるとまで、なんでそんな厳しいんでしょうか。人には安息が必要だからなのです。安息はなくてならないのです。現代においてもし人が週に一度の安息をするなら、きっと今のように心の病とか体の病気も激減していくんではないかと思います。心や体が病気になったら、週6日間も働くことができなくなってしまいます。それでは本末転倒です。神は人を週一度安息する必要のある存在として作られたのです。また、この安息にはメッセージが秘められています。コロサイ2章16節から見ると、こう書かれています。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。つまり影は安息日で、本体はキリストだというのです。安息日を守ると、イエス・キリストが私たちのために全てを行ってくださった、それを信じなさいと語られているのです。イエス様は十字架の上で全ては完了した、テテレスタイと叫んで死なれました。もし安息日に働くとしたら、そのイエス様の御業に人間の行いを加えることになります。それは呪われるべきことだというのです。私たちはただ神の恵みにより信仰によって救われたからです。皆さん、安息日を守ることで、神の恵みを思い出して、イエス様の御業を思い出して、感謝いたしましょう。そして週に一度は必ず、神の前に出て礼拝していきたいものです。そして今朝も、まず神の前に出て、聖書を読み、祈り、デボーションをしてから、一日をスタートしたいと思います。今日も素晴らしい一日でありますように、お祈りをいたします。天の父なる神様、今朝開かれた聖書箇所を通して、安息する、そのことの大切さを教えてくださりありがとうございます。神を第一にし、神と共に歩む人生を歩ませてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。以上、新宿復興教会の牧師菅野直樹がお話しいたしました。最後までご視聴くださりありがとうございました。
人類史上最高の富豪 長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。